の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月のテーマなんですが、
はい、
ついこの間インタビューを受ける機会があって、
はい、
税金について、
お、はい、
私の中でも非常に発見だったんですけども、
はい、
あ、こういうこと分からないんだっていうのが結構あったんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、はい、
例えばどんな感じ。
例えばそうですね、まあ、どんな税金がありますかとか。
あ、そこからですか。まあそうですよね、分からないですよね。
そうそうそう、はい、やっぱり落ち着いて考えたら確かに自分も初めてこの世界を知った時そうだったなって思い返したんですけど、
はい、
最近いろんなこう細かい話が多かったので、まあ、初心に帰るじゃないんですけども、
はい、
改めてそんな話ができたらなと。
はい、
はい、
税金のアラカルト。
アラカルト
アラカルトっては言わないんでしょうけど、
はい、
はい、まあ税金のお話ということで、
はい、ということで、
はい、
行きたいと思います。
はい、ではまずは、
そうですね、まあ個人っていうか個人事業主さんと、まあ法人さんとで分かれるんですけど、まあどっちかに話を決めた方がいいかなと思って、
はい、
今回はまあ法人で行こうかなと。
そうですね、分かりにくいですしね、
はい、
なんか一緒になっちゃうともう何が何だかになってしまうので。
そうですね、だから今回は法人ということを前提にお話ししますと、
はい、
いうことでさせてください。
はい、よろしくお
願いします。あれなんか前置きが今日長いですね。
そうですね、しまった。はい、ま、あのじゃあ、ま、法人税っていうことですよね。
そうですね、
はい、
で必ず最初にお伝えするときに、ま、どんな税金がありますかっていう話ですよね。
はい、
大きく分けて3つありますっていう話します。
3つ、
はい、3つ、
はい、
まず1つが利益に対してかかるもの。
あ、はい、
はい、
計算して利益このぐらい出ました、それで税金と、
はい
はい、これが利益に対してかかるもの、
はい、で2つ目はあの物の所有してるっていうことでかかるもの。
持っていることでかかるもの、
はい、
お、はい、
で最後にまあちょっと特殊なもの。
特殊なもの、
そうそう、まあその他みたいな、ね、
全部ここにいろいろ入ってるわけ
です。そうそうそうそう、で、いや大枠はこれとこれなんだけど、もうちょっとどっちでも言えないなみたいなやつ、
はい、
っていう感じでイメージでいていただければと思います。
はい、
はい、まあまず改めて一つ目、利益に対してかかるもの、
はい、
まあ法人税ですよね。
あ、そうですよね、
はい、ただそういうと、あ、皆さん最初に驚かれることがあって、
はい、
法人税っていうのは国に対する税金です。
はい、
でそれ以外に県とか市とかに払うものもありますよっていうと、
はい、
おーみたいな。
そうですよね、そこ考えたことないですね、あんまり、
うん、そうなんですよ。
は
ー、いや3カ所申告書出すんですよっていうと、へーって。
そうですよね、
はい、
国と地方とあれみたいな。
まあ地方はほら分かれるじゃないですか。
そうです、
都道府県とあと
市区町村、
はい、市区町村ですね、
はいはい、
ただ東京都はちょっと例外で、はい、まとめて都税事務所っていうんですけど、
はい、
そこが一括でやってますっていうのがちょっと例外ですね。
さすが東京都、まあ、税務所の方の人数も決まってますからね。
まあそうですね、
はい、いっぱい会社もありますし、
はい、
そうですよね。
でその3つを合わせると中小の小規模な会社を前提にしますけれども、
はい、
実効税率っていうものがあって、
はい、
聞いたことあります？
なんとなく聞いたことがあります、
実効税率っていうのは結局3つその3箇所全部の税金の率ですね、
はい、
を合わせると25.5。
あ、意外と意外と高いですね。
いやでもこれでもだいぶ下がったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
はい、まあとりあえず4分の1は持ってかれると。
まあまあそうですね、
ということで、
はい、
はい、
ですね、これだけありますよと、
はい、
まず一つですね、
はい、
で2つ目、物の所有に対してかかるもの。
あ、はいはい、
って話しましたね、
はい、
持ってるだけでかかる、
はい、
代表的なものは固定資産税、
はい、土地家屋、
はい、
でっかい自社ビル持ってます、
はい、
こうドーンとかかると。
そうそうそう、
あ、はい
はい
、はい、車なんかは違うんですよね。
うーん、まあでもでも所有に対してかかる税金ですよね、そう考えるとね。
ああ、そうか、うん、そうですよね、
うん、
はい、まあこれも必要ですと、
はい、
で最後その他いろいろ
いろいろまあ今いろいろあるんだけれども、
はい、
代表的なものは消費税。
ああ、 この間ちょっと上がったばっかりですが。
そうですね。もう半年経ちましたけどね。
早いですね。
うん。やっぱりそろそろ来てますね。
あ、来てますか。うん、影響が。
っていうか、申告書を作ると、やっぱり納税額が増えてます。確実に。
そうですよね。だ、はい、だって 5% から 8% に変わっただけで、お財布が結構厳しいんですよ。
ああ、そうですか。わ、はい、かりますやっぱり。
はい。千冊の減りが早いんです。あれ1枚ずつなんかどんどん減ってってる気がする。
あれって。
はい。気がつくと、あれない。
そうですよね。
痛いですやっぱり。
うん。
はい。そう、だからこの間98円のものをレジに持ってったら105円に化けてしまって、あれとおかしい、何かがおかしいとか。
ああ、はい、そうですよね。今ね、はい、内税表示が義務じゃなくなりましたからね。
そうなんですよね。
まあ、一時的なんですけども。
あれは心臓に悪いです。はい、
そうですね。
はい、
まあ、そのあたりはね、ちょっと個人的に思うところもありますけどもね。
はい。うん、そうですね。でもまあ、そのぐらい個人がダメージを受けているということは、
はい、
こうお金の動きが大きい会社さんだと、恐ろしいことになってんじゃないかなって。こ
う、そうですね。
あまり聞きたくはないのですが、聞いておかないとダメな気
がするので。まあそうですね。またどっかでぐいぐい言うと思いますけど、その辺に関しては。
はい。わかりました。それはちょっと心臓をこう鍛えておきますので。
はい。
で、まあとりあえずこの消費税っていうのがあります。
あ、そうですね。はい、あとは、今のが法人のものに対してかかる税金なんですけども、
はい、
その他に社員さんの所得税とかを代わりに払ってあげるとかってある。
ああ、そんなこともやられてるんですか。
あの、源泉所得税。あれはそうです。
なんか1割引かれて給料明細に書いてあることがあります。あれですか。はい、
そうです。あれはあくまでも個人が本来国とかに払うものを代わりにと言いますか、まあそれ義務なんですけど。
はい、そうですよね。
そう、なんか、はい、あなたのところで徴収してあなたが払いなさいみたいな。
全部法人なんですね、やるのが。
そうなんですよ。
あ、それも、個人じゃないっていう。
そうそうそう、そうなんですよ。
そうですね。だから1割引かれて、でこう確定申告の時に何かこう紙がやってきてですね、魔法の紙がもやってきてですね、これをこうつけて出すともうお金が戻ってくるんです。
魔法の紙。
はい。
いや、あれはあくまでも一律で、まあ、仮払いみたいなものなので、
はい、
きちんと計算して実際の年税額とその仮で払ってるものの差額を返してくれる。
ああ、なるほど。
だからたまに勘違いされる方いるんですけど、
はい、
その源泉所得税されてない限りは絶対返ってきませんから。
まあ確かにそうですね。払いすぎてるから戻ってくるわけですよね。
そう、そうなんです。だから逆もあるんですよ。言ってしまえば。
あ、そうか。
うん、
払わなすぎて払わなきゃいけない
とき。そうそう、もっと払わなきゃいけなかったっていうケースもありますよ。
ああ、バックレじゃダメですよね。
そうですね。
そこは正直に。
そうそうそう。で、今の話は、まあ、個人の話ですよね。ただ、その個人のその前段階のところですね。その仮払いの源泉所得税。で、地方になると住民税ですよね。
はい。
っていうものを会社が義務で払ってる。だから会社の口座から払ってる。
あ、そっか。うん、だから、給料から引かれたのがそのまま会社が2カ所に払ってる。ま
あ、そうです。
3カ所か。
まあでも、ね、はい、あの、地方、住民税は、その社員さんの市町村、はい、住んでるところの市町村なので、
あ、そうですよね。
まあ、あちこちに払ってるわけですよ、こうやって、はい、っていうこともやってる。
大変ですね、会社さんって。
そうですね、はい、今更ながら。
はい、今ちょっと改めて社長の大変さを知りました。
そうですよね、
はい、
そうそう、みんななんかいっぱい取りやがってって、いや別に会社儲かってないしみたいな。
そうです。
そうそう。
だから社長さんは税金税金って言うんですね。
そうなんですよね。やっぱり自分が特に、あの、サラリーマンをしていて、そこから独立してっていう方が多いじゃないですか。
はい。
まあ、いきなり、あの、学生企業とかって言っていても、その前にアルバイトしてたりするじゃないですか。
あ、してます。はい。
で、その感覚でいくと、全部そういうのは会社がやってくれて、
はい。
差し引きの手取り額っていうのは全部使えるわけですよね、基本的には。
そうですね。はい。
だから、税金を払うっていう機会がないので、
ああ、ないですね、はい。お勤めしている間は。
そうなんですよ。
はいはい。
だから、会社経営し始めると初めて税金を払うわけですよ。
なるほど。
だから、なんていうのかな、持ってかれた感が強い。
びっくりしますよね。
そうそう。
確かに、会社が全部さっぴいて計算して、はい、これだけって、なんかお小遣い的にもらうわけじゃないですか。
まあ、そうですね、
ところが自分が親になって、やばい家賃を払わなきゃ、電気とか光熱費払わなきゃってこうどんどんなくなっていくわけですよ。
ああ、それは感覚に近いですよね。確かにね。
はい。あれおかしい、こんなにお金が出てくんだみたいな感じですかね、きっと。
そうですね。はい、で、何が大変って一括納付なんですよね。はい、期限が決まってて。
あ、ちょっと待ってくれとかダメなんですね。
まあ、待ちますけど、はい、基本的には延滞税かかりますよね、ペナルティで。
それは嫌です、うん、やっぱり期限までに払わないとプラスになっちゃうから頑張って払いましょうね。
そうですね、
うん、いろいろとなんか胃が痛くなる話ですね。
そうですね。あれあんまり楽しくないですか？もしかして
大丈夫です。あのこの現実を受け止めないと来年もっと大変なことになりそうな。
そうですね。
はい、なのでちょっとあの、もう少しお話突っ込みたかったんですけど、お時間が来てしまいましたので、今週はそろそろ次回につなげたいと思います。
はい、
敦子先生、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。